混ぜればゴミ、分ければ資源の心がけ。環境のために今、私たちができること。環境といえば皆さんはどのようなことが頭に浮かびますか？里山や森林の保全活動、ガソリン車による二酸化炭素排出削減の問題、レジ袋削減につながるマイバッグ持参の取り組み、多くの食材が廃棄される食品ロス問題、河川や琵琶湖でのハイプラスチックゴミ問題など、どれも私たちの身近に起きています。現在、環境問題へは地球規模での取り組みが進められており、日本で、また、甲賀市で取り組むべき課題として、私たち一人一人が考え、行動につなげていく必要があります。6月は環境月間です。環境を守るのも壊すのも私たちの生活次第です。美しい自然が残る甲賀市を次の世代に引き継いでいくために、今日から少しでも環境のことを意識してみませんか？2ページの上半分は特集テーマである環境をイメージしてもらうため、澄んだ青空と新緑がきれいな山並みの風景写真を掲載しました。右上には特集タイトルの混ぜればゴミ、分ければ資源の心がけ、環境のために今私たちができることと記載しています。外出自粛でゴミの量は増えた？新型コロナにより私たちの生活は大きく変わりました。テレビや新聞などでは、巣ごもり需要などと言われることがありますが、飲食店などではテイクアウト、持ち帰りによるメニューも充実し、実際に利用されている方も多いと思います。当然、持ち帰るには容器や包装が必要となり、その容器などは家庭ごみとなります。図1は、市内での過去3年間の燃えるごみ、可燃ごみの排出量をグラフにしたものです。予想通り家庭での食事回数の増加や、持ち帰り容器、大掃除など新型コロナによる緊急事態宣言や、外出をできる限り控えるようになった昨年からごみの排出量が次第に増えていることがわかります。図1は、家庭から出る可燃ごみの排出量を棒グラフにしたもので、平成30年が 13,850 トン、令和元年が 14,646 トン、令和3年度が 15,269 トンです。図終わり。皆さんのご家庭でもゴミを出す回数や量が増えたように感じませんか？ゴミ処理には年間14億円以上。家庭等から出たゴミは、地域の集積所から皆口にある衛生センターなどのゴミ処理施設に搬入され、処理されます。では、この処理にかかる費用は一体どれくらい必要なのでしょうか。図2は、年間でのゴミ処理にかかる費用をグラフにしたものです。令和元年度の費用を人口約9万人で割ると、およそ1人当たり1万6000円くらいになります。皆さんは、高い、安い、どのように感じますか？図2は、ゴミ収集、運搬、処分にかかる処理費用を棒グラフにしたもので、令和元年度が14億6235万8000円。令和2年度が14億3313万2000円。令和3年度が15億3293万7000円です。図終わり。分別は未来のために。処理に必要となるお金は私たちの税金で賄われています。一人一人が燃えるゴミとして出すのではなく、少しでもプラスチック類や古紙などとして回収し、資源となるように分別を心がけることで、 燃えるゴミの量が減り、CO2 の排出抑制につながります。また、処理費用も安くなります。ゴミ削減へ、私たちができること。図3は、私たちの身の回りにあるリサイクルを呼びかける主なマークです。プラスチックゴミやペットボトル、紙といったリサイクルが可能な容器などは、燃えるゴミとして出すのではなく、市の分別方法に基づき、資源ゴミとして出していただくか、独自に資源回収を進められている大型量販店などに設置された回収ボックスに持っていくことで、燃えるゴミの量はかなり削減できます。皆さんは日常生活の中でこのリサイクルをいくつ実践されているでしょうか。図3、注目、マークの名前等、ちょっと豆知識、市の分別区分の順に読みます。三角を囲むように矢印が書かれ、中に数字の1が書かれています。三角の下にアルファベット大文字で PET と書かれています。ペットボトル、リサイクルマーク、水、お茶など多くの飲料に使用されています。地域の資源ごみの日や大型量販店などにある回収ボックスへ、容器は水で洗い、ラベルやキャップは外してください。キャップを集めているところもあるよ。ペットボトル。四角を囲むように矢印が書かれ、中にカタカナでプラと書かれています。プラスチック製容器包装マーク。おもちゃの材料や食料品の包装に多く使用されています。汚れのないものは燃えるゴミ袋ではなく、プラスチック専用のゴミ袋に入れて出しましょう。電池や金属は必ず外してください。廃プラスチック類。楕円を囲むように矢印が書かれて、中に漢字で紙と書かれています。紙製容器、包装マーク。雑誌や本、箱タイプのお菓子などに使用されています。リサイクルで新たな紙として生まれ変わります。新聞と雑誌は分けて出してね。読める本は欲しい人に譲ってください。古紙類。ひし形を囲むように矢印が書かれ、中に漢字で、紙、カタカナでパックと書かれています。紙パックマーク、牛乳やパックジュースなどに使用されています。水で洗い、開けてから乾かして出しましょう。注ぎ口にプラスチックが使用されている場合があるから、見逃さず切り取ってください。古紙類。丸を囲むように矢印が書かれ、中に段ボールの蓋が開いたようなイラストが書かれ、マークの上にカタカナで段ボールと書かれています。段ボールリサイクル推進マーク。通販商品や家具、家電製品の梱包に使用されています。折りたたんで紐で縛って出しましょう。デザイン紙を貼り、子供のおもちゃ箱に使用すると、意外な利用方法があるかも。古紙類。三角を囲むように矢印が書かれ、中から矢印にかかるようにカタカナでアルミと書かれています。アルミ缶マーク。多くの飲料容器に使用されています。手で持って柔らかいものはアルミ缶です。磁石にはくっつかないよ。素材が柔らかいので形を保つために中身は炭酸飲料が多いよ。缶。丸を囲むように矢印が書かれ、中から矢印にかかるようにカタカナでスチールと書かれています。スチール缶マーク。紅茶やコーヒー缶に主に使用されています。素材に鉄が使用されているため、磁石にくっつくことを利用した分別器もあるよ。 完。図終わり。こうした日常のゴミ削減に向けた一人一人の活動に加え、もう一つの大きなテーマである食品ロス問題と向き合い活動されている市内のエココロステーションを取材しました。エココロステーション。食料支援から誰もが気軽に寄れるみんなの居場所へ。エココロとはエコ、環境と心をかけた言葉で、まだ食べられるのに捨てられる食品ロス問題と環境負荷の削減、また食材等を必要とされる方を支援するために始まった活動です。昨年6月に水口でスタート、同12月には甲賀地域で、今年3月には新たに信楽地域にも拠点が開所され、ますます活動範囲が広まっています。活動を支えてくださる多くの方々に感謝。ここには地域の方々や地元企業様からお米や野菜、冷凍食品やレトルト食品、またお菓子など多くの寄贈があり、生活に困っておられる方や地域で実施される子ども食堂などに提供されています。各地域のステーションを支えるのは、それぞれ15人ほどのボランティアの皆さん。水口の運営ボランティア代表の関純一郎さんにお話を伺いました。この活動を始めたきっかけは、各地域で実施されている子ども食堂へ食品を提供することが目的でした。活動場所は、所有者の方が取り組みに賛同いただき、社会福祉協議会と連携しお借りすることができました。現在では、地域の皆様からのお米や野菜、また地元企業様から大型の冷凍庫など多くの寄贈をいただき、冷凍食品も安心して保存できるようになり、活動の幅が大きく広がり、本当に感謝しています。ここを利用いただく方は、市や社会福祉協議会の窓口に相談された方など、一定の基準を設けていますが、まずはここでの活動を多くの方々に知っていただくことが必要ではないかと思っています。と話されました。不足する女性の生理用品や洗剤など。同運営ボランティアの渡辺光恵さんは、食材や冷凍食品などの多くの寄贈をいただく一方で、全国的なニュースにもあるように、女性の生理用品などが不足しています。地元企業や地域の皆さんのほんの少しの気持ちがあってこそ活動ができていることに感謝しています。少しでも多くの人に活動を知ってもらい、ここに集まる品物を本当に困っている方のもとに届けたいです。と話されました。こんなことができればいいな。ここのステーションにテレビを置いて、子どもたちがゲームをしたり、本を読んだり、みんなが気軽に寄れるみんなの居場所になればいいな。と代表の関さんから、これからの思いをお話しいただきました。皆さんからのお気持ちやボランティアも募集中です。困っておられる方々や、コロナが収まり、子ども食堂が再開した時のため、各地域で次の通りエココロステーションを開所していますので、食材などを提供いただける方をお待ちしています。なお、食品は未開封で、消費期限が1ヶ月以上のものに限ります。また、運営に関わっていただくボランティアも募集中です。ぜひ一度見に来てください。水口エココロステーション。月曜、水曜、金曜日の週3日。場所、水口町八坂 7-2。時間、13時30分から16時。エココロステーション、効果。毎週火曜日。場所、甲賀町大原中886。カフカ障害学習館。時間、13時30分から15時。エココロステーション、 しがらき見つけようパントリー。月曜、火曜日の週2日、場所、しがらき町長野、1267-2、辻ビル1階、時間、13時から15時。祝日、年末年始、お盆期間などはお休みします。問い合わせ、甲賀市社会福祉協議会、電話 62-8085、ファックス 63-2021。 地元企業様から寄贈された大型冷蔵庫に食品を詰める関さんと渡辺さんの写真があります。甲賀市が先進地、生ごみ堆肥化事業。市内で9124世帯が参加。合併前に水口町で始まったこの事業は、少しずつですが参加世帯も増え、図4の通り、現在では市内で9124世帯に参加をいただき、ごみ削減のために大きく貢献いただいています。外出自粛で注目される家庭菜園にもこの堆肥は活用いただけます。ぜひご参加ください。こうした各家庭での再資源化に向けた活動が、現在の美しい甲賀市の環境を守ることにつながります。図4は、生ごみ堆肥化事業への参加世帯数を棒グラフにしたもので、平成30年が9081世帯、令和元年が9110世帯、令和2年が9124世帯です。図終わり。焼却停止に伴い、ゴミの削減にご協力ください。衛生センターゴミ処理施設では、令和5年度までの4年間、老朽化した焼却炉の更新などを含む大規模改良工事、基幹的設備改良工事を実施しています。次の期間は焼却を停止しますので、燃えるゴミ、燃える粗大ゴミを含むの排出をできる限り控えていただきますようお願いします。なお、燃える粗大ゴミの個別回収は、焼却停止期間外のご予約をお願いする場合があります。停止期間、7月3日土曜日から18日日曜日、問い合わせ、生活環境課、廃棄物対策係、電話 69-2145、ファックス 63-4582。 これの捨て方どうするの？衛生センターでは昨年11月、排ガス中の水銀濃度が一時、国が示す排出基準を超えました。幸い、周辺環境や健康被害につながる水準ではなく、原因としては、燃えるゴミ袋の中に水銀を含む体温計や電池などが混入したためと考えられます。また、同センターのゴミ処理施設では、可燃ゴミ袋に混入した電池が発火の原因と考えられる火災も起こっています。このように、しっかりと分別がされないことで大きな影響が出たり、事故につながることもあります。
この問題は、改めて一人一人の適切なゴミの分別と廃棄の重要性について気づかせてくれました。
日常では、毎日の体温測定や、ほぼすべての場面でのマスクの着用など、生活様式が変化し、それに伴うゴミの排出も増えています。改めて、正しい捨て方を確認しておきましょう。体温計、ガラス製、先端に水銀が使用されているものがありますので、捨てる際は生活環境課までご相談ください。電子製、資源ごみの日に金属、小型電気製品として集積所に出してください。電球や電池は必ず抜いてください。ポイント。 毎日体温を計測する必要もあることから、一世帯に数台の体温計があるご家庭も多いと思います。捨てる際は分別に気をつけましょう。マスク。
ゴミ袋に入れたマスクが、廃棄時や回収時に人の手に触れることのないよう、袋の口をしっかりと縛ってから出しましょう。
また、捨てた後はしっかりと手を洗うことを忘れずに。ポイント。現在では多種類のマスクが販売されています。使い捨てよりも洗って繰り返し使えるマスクが環境にも優しいですね。